古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。今週も梅の花が見ごろを迎えた太宰府の伝説を探して歩きます。今夜は西鉄二日市駅のすぐそばに整備された客館跡から歩きます。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんです。
西鉄の二日市駅の東口からですね、歩いて本当に5分ぐらいで来てしまうという客館跡に来てます。
西鉄の二日市駅から、北側に向かってですね、はい、およそまあ100メートルぐらいでしょうか。
そうですね、
はい、もう太宰府の踏切を渡るとすぐですね、大変、はい、芝生の広がる広場が広がってますが、はい、こちらが古代太宰府にありました客館跡ということになっております。はいはい、で古代の太宰府は九州全体の統括、そして、軍事防衛の指揮とともにですね、外交の窓口として、外交施設の接待、共演などの役割を担っておりました。で外国から、海を渡ってやってきました施設が、まずは福岡の航路館に、はい、到着するんですけども、その後、古代館道を通りまして太宰府にやってきて、はい、で太宰府の町並みで滞在するのがこちらの客館跡だったと考えられています。はい、でこちらもともと西鉄の操車場跡だったんですけども、
あ、そうですね、
はい、で発掘しますとその客館跡が、出てきておりまして、はい、現在こちら史跡広場として整備されていますが、はい、発掘で見つかりました、約30メートル ×9 メートル、25メートル ×9 メートルほどの、大型の建物ですね。こちらのメインとなる建物が
こちら今こうセメンで真っ白に塗られているところですね。
はい、広場に来ていただくと、はい、その建物の、はい、大きさが平面整備されてますので、はいはい、そして建物見つかった建物とこのメインとなる建物以外にも、管理をしている建物などが、3棟ほどですね見つかって、それぞれ建物の後はそういう、白いコンクリートで、はい、そして、その客観を囲んでいました道ですね、当時城防線という五番の目のような街並みが引かれていましたけども、その街並みを区切ります道路もですね、こうやって足元でアスファルトで再現してますので、ぜひ古代の太宰府、様子を感じていただく、素敵な広場となってますので、ぜひこちら立ち寄っていただければと思います。
そうですね、ここへ立ちますとよくわかりますね。その昔の道路といいますか城防の跡はよくわかるんですね。
そうですね、また城防一区画が今90メートルと考えられていますけど、はい、その広さもですね、その区画の大きさなのかもこちら現地立っていただくと感じていただけます。
はい、この広場にはですね、建物が一つ、立ってまして、その建物の上からこれ全体を眺めることができるんですね。
そうなんですね、こちらの史跡広場、訪れていただきますと展望台が、はい、トイレなども兼ねた施設がありますので、そちらの上から見ていただくと、はい、さらにより全体が分かると思いますので、ぜひちょっとそちらの方に、
はい、じゃあそちらの方に行きましょうか。はい、ちょうど二日市の駅がすぐ近くなのでね、西鉄電車が天神方面に行く電車と太宰府方面に行く電車が両方がね重なり合って、かなりの音がします、電車の音が。はい、屋上に行きました。
はい、こちらですね、2階、屋上部分の展望台に来ていただきますと、本当に地面の地表からでは分かりづらいところがですね、大変全体的な構図が分かります。
はい、
で最初にお話ししました、この客館のメインとなる大変大型の建物2棟が、天神大牟田線側の方に広がっているのが分かりますし、それの傍らにはやはり管理するような建物もあったという別の建物の存在もありますし、
そうですね、目の前にいくつかありますね、2つぐらいありますかね、はい、建物の跡が。
でこういった管理棟が3棟ぐらい立っていたのと、また先ほどお話ししましたように、当時一区画が90メートル四方の上房で区切られておりましたけども、はい、客間後はそれを4つ使うというですね、大変規模の大きいものでしたので、
あ、4つですか、
はい、なので通常ですと90メートル四方で一区画のものを4つ使っているということで、大変その規模も大きかったということが、こちら展望所から見ていただきますとですね、大変そのスケールの大きさも実感していただけると思います。
はい、それで情報ですけどね、太宰府の情報は城というのと坊というのが組み合わさってね、町に一つの町になってますけども、城が22条あって、
はい、
そして坊というのが風呂に向かって、右の方、これ右の方が左角
ですね。左角ですね。はい、
左角が大体12坊でしたね。
はい、
そして右角の方が左の方ですね。はい、左の方が8坊でしたかね。
はい、そうですね。はい、そうですね。でちょうどこの、太宰府の客間跡はちょうどその上房のですね、
はい、
左角の1房から2房にかけて、
そして左角の1房から2房、
はい、そして14畳から15畳のその4区画にまたがって広がっておりますので、
はい、そうすると非常に分かりやすいですね、
はい、
どの辺になるのか、
ね、そうですね、そしてこの今ちょうど天神御蓋線が走っているあちら側を、当時太宰府の街並み南北を走っていました、メインの大通り須田通寺ですね、はいはい、後で少し痕跡も見えるんですですけれども、
はい、
幅約36メートルの、はい、須田工事が、この客観に面して、はい、南から北へと走っていたというところも、想像していただきながらこの景色を眺めていただくと、より古代の太宰府が楽しんでいただけるかなと思います。はい、
その須田工事の近くに江ノ飛車というのがあったんですね。
そうですね、その須田工事に面した、今でいうと一番一等地というかですね、はいはい、メインの通りに面した場所に江ノ飛車が面しておりました。はい、
そこに菅原の道真公が住んでたと。
そうですね、はい、都から置かれた三つ猫が、およそ2年間滞在された場所ということになります。
はい、
そして今度は太宰府天満宮へ移動しました。西鉄太宰府駅に降りて天満宮へまっすぐ参道が伸びていますが、その参道から一本右に入ったところに国博通りというのがあります。国立博物館へ通じる通りです。その通りの入り口付近に溝尻口という場所がありました。
太宰府天満宮に入ってきました。天満宮の、鳥居がずっと並んでますけども、その鳥居を右に入ったところにですね、
そうですね、最初の鳥居を右に入ったところになります。
財布宿の溝尻口というのがありますね。
はい、
これはどういうことでしょうか。
はい、こちら津川さんと高橋口の方はですね、はい、三浦の日があります方行きましたけれども、その際にもお話ししました、太宰府財布宿ですね、
はい、
江戸時代4つの出入り口構え口があったんですけども、はい、こちらはその一つで溝尻口というですね、はい、構え口がありました。
はい、
でこちら主にですね、例えば筑豊方面から、米の山を峠を越えまして太宰府に東からやってくる方、はい、そして例えばですね、秋月や天城の方からですね、
はい、
日田街道を通ってこられて、そして今の筑紫野市の天山の方からですね、こう北に折れて、はい、高尾の方を通ってショートカットしますと、
はい、
この、溝尻口は少し、東の方の峠に出ますので、そういったこう筑豊の方、小倉とか北九州からの方、はいはい、そして天城秋月からのショートカットで来るような道の、合流点がこの先にありまして、そちらの方面の人がこちら通って溝尻口を通って財布宿へと入っていったようなんですね。
はい、
でこちら現地に行きますと解説も立ってますけども、はい、そちらの方に溝尻口の狭いとて通る一言おっせしがっせしがっせしょというような、要はそこを通るですね、狭い構え口を大変多くの人が通って賑わって混雑しているっていう、そういう歌がですね、太宰府の人たちでも歌われるほど、大変多くの方が通っていた場所だったようなんですね。
そうですか。そういうところで財布宿の溝尻口と言います。はい、ここから入っていきますね。
こちらからいよいよ太宰府の中の方へと入っていきまして、しばらく国博通りがありますので、それを曲がって光明寺さんの方へ行ってみたいと思います。
はい、
参道から一本脇へ入っただけで大変静かな国博通りです。
国博通りに入ってきました。国博通りといいますのは、国立博物館へ通じる通りということで、まっすぐに伸びた道 突き当たりまで行きますと国立博物館は小高い丘の上にありますので、その丘のふもとにたどり着くといったような感じです。途中に光明寺の鐘つき堂が見えてきましたね。光明寺といいますのは1273年に鉄牛延伸によって建立され開山となったお寺だそうです。でその光明寺へつながる道路ですけども、道路の右側に、これは大学の寮でしょうかね、大学の寮の白い土塀が約50メートルぐらいつながってるかな。その今土塀の横を歩いていますけども、その横右の方にですね小さい溝があるんですが、小川が流れておりますが、これが藍染川という川ですね。いろんな伝説があるという藍染川の横を今歩いています。で深さが1メーターぐらいかな、幅が1メーターといったような小さい小川が流れております。
そして光明寺の手前を右に入りました。
出てきました。光明寺のすぐ手前の方ですね、
はい、
そこに藍染川と梅壺侍従蘇生碑と書いた看板が立ってます。梅壺侍従という人が蘇生したという伝説があるんですかね。
はい、この古閣通りを歩いてまいりますとですね、溝が平行してますが、こちらが実は藍染川という言われています小川でございまして、こちらね、謡曲などでも有名となりました藍染川という伝承が残っております。はい、でこちらかいつまんで申し上げますと、
はい、ちょっと待ってください。はい、藍染川というのはもう本当に1メーターぐらいの幅ですね。
そうです
ね、小さい小川ですね。ちょろちょろちょろっと水が流れておりますが、その横にですね、蘇生碑というのがありまして、これ玉垣に囲まれた、1メーターぐらいの高さの、卵型をした石ですね。それにしめ縄が張ってあります。これが碑になるわけですね。
はい、こちらがそうですね、もう大変現在の藍染川というのは大変小さい小川なんですけれども、実はこちらの方にまつわる伝承といいますのは、昔ここ太宰府にですね中司頼泉という男性がいらっしゃいまして、である時所用でですね京へ登られたんですけれども、その時は梅壺という、大変綺麗な女性と出会われたそうなんです。
はい、
で恋仲となった2人はですね、梅千代という男の子も誕生して、一時期は京で大変幸せに暮らしたそうなんですけれども、やがて、年月が経ちまして、頼泉は、太宰府へ帰ることとなり、で、梅壺、親子はですね、そのまま、京に残ることとなるんですね。
はいはい、
でやがて、幼い梅千代が大きくなりまして、で、その父の顔も見たいだろうということで、頼泉の、その梅壺とそして梅千代の親子は、太宰府へとやってくるわけなんですね。
はい、
でたどり着きました梅壺親子は、宿に泊まりまして、
はい、
そして頼泉に手紙を出すわけですね。会いに来ましたと。はいはい、ところが、その宿の主人が手紙を預かって頼泉の家を訪ねますと、あいにくその本人の頼泉は不在でございまして、代わりにですねその頼泉の妻がいらっしゃったわけなんですね。
これはいかんですね。
これなかなか。そうですね、奥様がいらっしゃったわけなんですね。当然ながらその梅壺からのですね、息子の顔を見せに来たという手紙を受け取った妻は、はい、その手紙を見せるわけにはいかないと処分して、はい、でも結局その遠路はるばるやってきた梅壺親子なんですけども、結局はその中司の頼泉に会うことができず、
はい、
でその状況ですね、悲観した梅壺はですね、はい、ここ梅、藍染川に身を投げて、亡くなったということなんですね。
は
い、で
亡くなった、
はい、一度ですね、その梅壺を女性の梅壺はもうこの藍染川に身を投げて亡くなったそうなんですね。
はい、
で息子の梅千代は大変悲しみまして、
はい、
その 亡骸のそばでですね、泣きくれたそうなんですけども、はい、そのそばを偶然ですね、その本人であります頼泉が通りかかりまして、で、まあ、その事の次第を知るわけなんですね、
はい、
で、まあ、もう大変悲しませてしまったと。で、なんとかこの身を投げてしまった梅壺を生き返らせてほしいと、はい、まあ、一心不乱に、まあ、天満天神ですね、はい、祈ったところ、まあ、天神様が現れて、まあ、無事に梅壺侍従は、生き返ったと、蘇生したと、という、まあ、こういう、物語が広く伝わっておりまして、まあ、それを記念しまして、この、はい、小川ではございますけども藍染川、そして、まあ、梅壺が、まあ、その天神様の、はい、ご神力で、まあ、生き返った、蘇生したということを記念して、あ、まあ、その石碑が現在小川のそばに建立されているわけなんです、
はい、
で、その生き返りました後、子供の梅千代さんは、出家して、はい、お坊さんになったそうなんですね、はいはい、で、そのお坊さんがこの先にあります光明寺を建立された、鉄牛遠心和尚であるというふうにも伝えられています、
は
い、
そうですか、上天寺の2代目になるんですかね、
はい、そうですね、はい、あのになりまして、まあ、この後のその伝説にまた、はい、深く関わってくると、ま
あ、
ま
さ
に、
そうですか、は
い、まさにこの藍染川のお話、はい、そしてすぐそばに、まあ、伝説があるんですけども、はい、その伝説、それで、まあ、光明寺が、まあ、深くそれぞれ関わってくるという形なんですね。
あ、光明寺がね、はい、はい、じゃあその伝説の方に行ってみましょう、
はい。
その梅壺侍従蘇生の碑の奥の方、14、5メートル離れた奥の方に伝衛塔という塔があります。これはそうですね、1メーターちょっとの高さの岩がありますね。幅も1メーターぐらいの四角な岩がありますありますけども、その岩にしめ縄が張ってありまして、その上の方に1メーターぐらいの塔があるということです。これを伝衛塔と言います。伝は伝承の伝、そして衣と書いた塔です。
今度は伝衛塔の前で話を伺います。
これはどういうものなんでしょうか。
はい、先ほどの藍染川と、まあ、蘇生の碑のすぐですね、少し奥、まあ、広場の奥に行ったところに、まあ、大きな石の上に石塔が立っているんですけれども、はい、こちらが、まあ、伝衛塔と呼ばれる石塔になっております、
はい、
で、こちらの岩なんですけれども、はい、まあ、鎌倉時代にですね、朝日地蔵などもご紹介しました、まあ、太宰府の横岳に、まあ、今は福岡市になりますが、もともとは太宰府にありました宗福寺。
あ、宗福寺の話が出てきましたよね、
はいはい、で、こちらにですね、正一国師、はい、縁二さんが、はい、まあ、いらっしゃったわけなんですけれども、まあ、ある時ですね、この正一国師のもとに、菅原道真公が現れまして、まあ、禅をぜひ自分に教えてほしいと、はい、教えを請うたわけなんですね、はい、ところが、まあ、正一国師はですね、まあ、いや、もう道真公に教えるほどのね、まだ自分は力量がありませんと、はい、よければ自分の師匠であります中国にいる師に、ぜひその禅を習ってみてはいかがですかということでご紹介しまして、はい、それを話を聞きました菅原道真公は、まあ、一夜のうちにその中国へ飛びまして、
はい、
その正一国師の師でありましたその、仏観禅師、武順師範とも呼ばれる師範とも呼ばれる方なんですが、はい、まあ、この方に、禅の教えを請うわけなんですね、はいはい、そうしますと、まあ、たちまちに悟りを開かれまして、
はい、
で、その仏観禅師はですね、はい、あの悟りを開いた道真公に、まあ、その証としては衣を授けるわけなんですね、はい、でその衣を持って道真公は再び、日本へ飛んで戻ってまいりまして、
はい、
で最初に枕元に出ました正一国師のところにまた再び現れ、はい、まあ、こういう形であなたの師匠から悟りを開いた証として衣をいただいてきたのであなたに預けましょうということで預かったそうなんです。でその後ですねその、衣は、大切に保管されていたそうなんですけれども、先ほど藍染川のところでもお話ししました、博多上天寺の、まあ、2代目の、住職となられました鉄牛遠心和尚のもとに、まあ、再び道真公が枕元に立たれまして、その衣をですねぜひ祀ってほしいと納めてほしいと言われたのがこの 場所だそうなんですね。でその衣を、埋葬したことを記念した塔が伝英塔でして、
は
い、そのために開かれたお寺が光明寺というふうに言われている伝説、はい、伝承がございます、
はい。じゃあこれはあれですよね、あの藍染川の伝承と伝英塔の伝承、これ頭の中に入れて、はい、そして光明寺をね、
ご覧いただくとい
いですね。
そうですね、はい、藍染川の梅千代が、鉄牛遠心和尚となり、そして、はい、その和尚が、まあ、道真公が衣をお預かりになってこちらに埋め、その伝英塔を建て、そして祀るお寺として光明寺を建てたという、はい、まあ、その一連の流れを知っていただくと太宰府の山菜がより楽しくなるかと思います ね。
光明寺はね、よく皆さん紅葉の時期に訪れるんですけども、すぐ横にこういう伝英塔と藍染川と蘇生の碑があるというのをちょっとご覧になってね、
はい、
改めてこうこっからあの太宰府の紅葉の時期もいいんですけども、落ち着いた佇まいがこの辺にありますよね。
そうですね、皆さんあの天満宮へご参拝の際は、まあ、あの大きい駅の前から参道を通られると思うんですけども、はい、その参道から一歩南にですね、行ったこの極白通りは、あのおっしゃる通り落ち着いた雰囲気と、そしてこういった伝承がまつわる地があるので、まあ、もしよければ参拝のお帰りは一本道を南に、ね、あの入っていただいて国学通りを歩いて、はい、まあ、楽しんでいただくのもいいのかなと思いますね。そうですね、
天満宮、本殿を参拝した後ね、一歩来た道とは違う道をね入って歩いて、そしてこの辺をの雰囲気をね、今日踊りですか、鳴き声なんかも聞こえますけども静かな佇まいの街です。この通りをねぜひ歩いて帰ってほしいというふうに思います。
太宰府の伝説を探して水木の東門をスタートし、太宰府天満宮まで歩きました。古都太宰府にはまだまだたくさんの伝説が眠っています。太宰府の伝説探しはシーズン7へとつないでいきます。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は太宰府散策のお土産にぜひおすすめしたいスペシャルな梅酒、
あ、梅酒
ご紹介したいと思います。どうスペシャルなのか、これなんです。
太宰府政庁の周りに生えてる梅の実をですね、あの市役所の方が取って持ってきてくれるんですよ。
ほう、これはありがたい
でしょう。声の主はこの梅酒を作っている筑紫野市二日市にあります大賀酒造代表取締役の大賀慎一郎さんです。とにかくこのありがたいんですよってやっぱり大賀社長もおっしゃってたんですけれども、うんうん、どんな梅酒なのか、梅酒の銘柄はこちの梅、東風の梅と書きますね、はい、あのこち深場匂いを起こせよというあの歌から来てるんだと思うんですが、さあこのこちの梅どんな味なのか今日お持ちしましたので、
はい、
坂田さんもうあと5分で番組終わりますからどうぞ召し上がってください。
ああ、これあの澄んだ色というよりもちょっとこう濁りのあるようなね、
薄くですね。
そうですね、ちょっといた、わあいい香り、ね、香りがいい。ああ美味しい。あのね、梅の香りと酸味が、あ、酸味が私好みですこれ。
でしょ、
うん、
あの割と濃い、あのしっかりふちふちまで梅の力がみなぎってる感じの味なんですよね。
さっぱりふんわりきますね。
そうなんですよ、あの、さっぱりっていう言葉が、あのさっぱりした甘みの中に細い糸のような抜け感のある酸味が走ってるって私も思ったんですよね。
なるほど、うまいこと言いますね、
うん、そのぐらいこう私も夢中になった美味しさだったんですけれども、うん、
美味しい。
これあの太宰府の、市長さんとか都議員さんとか筑紫野市の方とかがですね、あのお土産にも使ってらっしゃるそうなんですけれども、そのままでよし、あとあのロックでもいいし、あと味が濃いのでソーダ割りでもいけるという、
あ、バランスがいいです ね。
どんな風につけてらっしゃるのか気になりますよね。大賀社長に聞きました。
普通のホワイトリカーでつけてないです。米焼酎と酒粕から作ったあのカストリ焼酎っていうのはあるんですけど、それをこううまくブレンドさせたやつで毎年つけてるんですよ。でしかもそのホワイトリカーだったら35度でつけるでしょ。 で、うちは25度でつけてるんですよ。これは何でかというと、ちょうどですね、アルコール度数の梅酒になったら半分ぐらいになるんですよ。たら35度ですから17、8度になるんですよね。で25度だったら12、3度になるんですよ。そしたらその12、3度の方が美味しいですね、うん、だからその しかももう12、3度になるから、そのまんま一切もう後で手を加えてないんですよ。
なるほど。あのね、米の甘みが確かにありますね。
なるほど。濃い梅酒をっていうふうに考えられて、ちょっと一般的な梅酒よりもこの梅の比率も高いんだそうなんですよね。でこのやっぱりね、こだわってるのがすごいところは、実は大賀酒造って福岡県で一番古い酒蔵なんです。
そうなんですね。
酒蔵始めたのが1673年。あの銘柄でいくと、あの漢字で玉が出る泉と書いて玉出泉っていうのを作ってらっしゃるんですけれども、まあこんな中でその近年はですね、こういう取り組みもなさってるんですね。
一昨年ぐらいから全部売らんようにしたんですよ。少し残して、で新しいやつ出していくと。ほんで3年とか5年とか貯蔵して、少し寝かせた熟成酒という、熟成梅酒も売っていこうと計画してますけどね。
ほう、
気になります
ね。気になります。
聞いたら、え、もうそろそろじゃないですかってニコッと笑って、この春が最初のリリースです。まず地元の方々からリリースしていって、その後周辺の他の地域の、まあ、福岡県の皆さんにもっていうふうに順番に出していこうというのをおっしゃってたんですけれども、まあ、とにかくその太宰府政庁の周りの梅、まあ、購買から白梅までありますけど、太宰府政庁って風水思想に基づいて作られたって言われるじゃないですか、まあ、いわゆるパワースポットですよね、うんうん、そのパワーを持ち帰りつつ取り入れられる、なんともいいお土産だと思うので、こっちの梅ぜひですね、これ覚えておいていただいて、
はい、
実は2017年の全国梅酒品評会っていうので銅賞をもらってるんですよね。からちょっと一味も二味も違った梅酒、坂田さん梅酒好きなんです
ね。好きですよ。よく好んで飲みますが、これは美味しいです
ときっぱり言ってくれたんで、梅酒好きの方のハートにも突き刺さるんじゃないかなと思います。4号瓶からありますんで、ぜひこちら散策の帰りに買って帰るのがいいかと思います。場所は西鉄の二日市駅と JR の二日市駅のちょうど間、二日市の商店街の一番西鉄駅側の方にありますので、ぜひ、大賀酒造に立ち寄って持ち帰ってみてください。こちの梅ご紹介でした。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。